長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの酒井です。はい、はい、というわけで、今日も金曜日ということでポッドキャストを撮っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、というわけで、今回はですね、うん、先日行われた、はい、長峰さんの講座について、はい、どんなことをしたんですかという質問がたくさん来ていたので、うん、
はい、
聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
というわけで、1月の、21、22、
そうですね、
ですよね、
はい、
東京で、
はい、
講座がスタートしたと思うんですけども、
はい、
なんという講座がスタートしたんでしょうか。
はい、CCC カウンセリング講座という、本当に人生の全体をこうアップさせていこうみたいな、そういった講座が始まりました、
うんうん、
はい、
この CCC カウンセリング講座っていうのは、
はい、
何名ぐらいの方が参加されてるんですか。
はい、はい、10名ほどの方が参加されていたんですけど、まあ、今回遠方で来れないとかっていう方もいて、まあ、実質来れる方で集まってやったっていう感じですね。
ああ、そうなんですね、
はい、
通信コースとかもねあるんですもんね。
あ、そうですね、はい、
それでやって今後も続いていく講座なんですか。
そうですね、
1回で終わるんではなくて、
あと2月に実際にお会いするのが2回と、3月に2回の講座と、うん、講座にまつわる体験っていう、体験ワークっていうんですかね、そういうのやって3ヶ月間みっちりやっていくぞっていう課題もいっぱい出しちゃいますので。
なるほど、
はい、
じゃあその、長峰さんが今まで、されてきたその、CCC カウンセリングの技術っていうのを、徹底的に学んで、
はい、
参加者さんそれぞれのこう悩みとか、
はい、
進みたい方向に合わせて、
はい、
こう学んで実践していくって、そんな内容になっているってところですかね。
そうですね、はい、うん、
どんな参加者の方が多いんですか。
あ、なんかやはりカウンセラーになりたいっていう方、そのカウンセリングを学びたいっていう方もいましたし、あとは自分のちょっと人生の方向性にこれでいいのかなっていうふうに迷っているとかですね、うん、あとは一般的な対人関係がうまくいかないとか、対人関係の中にはね、例えば職場の人間関係だったり、
はい、
こう恋愛だったりだとか、元カノとの関係とかっていうのもそうでしょうし、あと親との関係とか、いろいろありますよね、うん、そういったものも含めて、本当に人生ってね、いろんな要素でできてるじゃないですか。こう仕事とかパートナーとの関係とか、うんうんうん、友達とか、あとは自分のねやりたいこととかっていう、だからそれぞれ本当に全体をこうアップさせていこうみたいな感じでやってるっていう感じですね。
なるほどですね、
はい、
じゃ本当にいろんな方が参加されて、
うん、
年齢も結構その開きがあるんですか、
うん、そうですね、なんかどれ実際年齢伺ってない方とかもいますけど、20代から何歳ぐらいでしょうね、50ぐらいかな、
うんうん
うんうん、
の方まで、
はい、
広く、
そうですね、幅広く
ことですね、
うん、だから本当にいろんな個性やこう価値観とかね、なんかいろんな人生経験を持った方がこう集まってくださったので、なんかそれだけでもこんなにそういった自分と違う価値観と出会うと面白いじゃないですか。
そうですね、
だから本当にさまざまなことがその場に出てて面白いなと思って、
そうですね、
はい、私も楽しみながらできました。
僕は後ろで、動画、ね、
はい、
撮影したりしながら、いろいろ皆さんの、長峰さんの、ね、講義はもちろん、皆さんのこうワーク、
うん、
シェアとかもいろいろ聞いてて、
はい、
本当にいろんな方がいるし、こうなんかね、こう自分と違うんだなみんなっていうか、
うん、
いろんな価値観があるんだなっていうか、
うん、
すごい感じましたね。
そうですね、
うん、これが面白かったですね、
やっぱりね、その対人関係とか、自分の方向性を見つけていきたいとかっていう時に、
うん、
やっぱり自分の内面、自分の性格とか内面を磨いていくってことだったり、コミュニケーションスキルをね身につけていくってことだと 思うんですけど、なんか自分一人だとねなかなか気づけないことも相手と自分は違うんだなって思うと改めてまた自分を発見できるみたいな、なんかそういうことの連続ですごい面白かったなって思います。
ちなみにじゃあ、まあ、今回は2日間やったと思うんですけれど、
はい、
2日間で、どんなことをされたのかっていうのを教えていただけますか。
はい、そうですね、1日目、まあ、講義と実際にそれをもう体験して体感ですよね、本当にしてもらわないとわからないってことがあるので、こう私の知識の提供っていうんですかね、講義とそれをじゃあ実際それこそ頭と心と体と、まあ、心技体じゃないですけど、まあ、そういうのを使って体感してもらうっていうことをしたんですけど、1日目は本当に皆さん自分の内面を変えたいっていう変わりたいっていうところがあるので、人間の内面とは何ぞやっていうところを少し心理学的な視点から人間の内側っていうのはこういう構造になってるんですよっていうことをこう説明したりだとか、まあ、その人間の内面っていうと考え方、感じ方、あと行動の仕方、体の感覚っていうものになってくるんですけど、まあ、それをどういうふうにこううまく使っていけばこう自分らしく生きられるようになるのかみたいなこともやっていったっていう感じですかね。
なるほど、
はい、
2日目とか
は2日目はやっぱり皆さんの悩みに沿っていくっていう時に、まあ、1日目はそのさっき言った変わりたいとか自分らしく生きるっていうことに対してどうすればいいのかってことをお伝えしたんですけど、2日目っていうのは今度はネガティブな考えとかそういうネガティブな、ね、気持ちから前向きになりたいっていう方もより多くいらっしゃるので、じゃあそのためにはどうしたらネガティブな考えとかネガティブな感情を前向きに変えられるかっていうその方法を具体的に講義して実際にやってもらうっていうようなことをしましたね。
具体的にどんなことされたんですか。
その本当に体験ではグループになってもらって自分の価値観を自分が自分のことをどう思っているのかってことを相手に話すっていうことをしたりだとか、あとは人間自分の内面って内面を観察するってすごい難しいと思うんですよね、自分の中で起こっていることを、
うんうんうん、
そういうのをまあ、マインドフルネスっていうのを使って自分の内面で何が起こっているのかっていうのを見つめてもらうワークとか、あとはその人に対して自分がこうどういうふうにオープンになればいいかっていうようなことをこう実際にこう自分のことを話してもらうとか相手のことを受け止めるとかっていうことを体感してもらったっていう感じですかね。
どうですか、参加者さんの皆さん見ててやってみてどう、結構変わった方っていらっしゃったんですか。変わったという
か、でもなんかすごい気づいえこんななんか気づきましたみたいな、あそうだったんですねとか、あっていうのがなんかああっていう気づきがこうあちこちで起こってたので、まあ、気づきがあるってことはもう変化なので、なんか変化の連続だったんじゃないかなっていう、なんかそんな感じがしましたけどね。
例えばどんな気づきがあったんですかね。
なんか例えば人とこう話しているっていう時に、実は自分人の話全然聞いてなかったかもしれないですみたいな。人と話してる時に相手に全然その自分の気持ちだったり考えみたいのが向いてなくて、自分の中で勝手に解釈してぐるぐるぐるぐる回ってましたとかっていう、そういった気づきもありましたし、あとは日常の話の聞き方、まあ、それとちょっと違う心で感じるなんか共感力を上げるみたいな聞き方をした時に、なんかすごく余裕を持ってなんか相手の話を聞けましたとか、本当に視野が広がりましたとかっていう風におっしゃってた方もいたっていう感じですかね。
じゃあ本当人それぞれいろんな気づきがあって、
う
ん、
そうですね、
そうですね、
なんか面白かったです本当に。
すごいね、皆さん楽しそうに、
本当楽しそうでしたね。
ね、1日目の後ね、懇親会にも行きましたけど、
そうです ね、
すごい盛り上がって
盛り上がりましたね楽しかったですよね、本当に楽しかった
ですね。
うん、
やっぱりね、こうなんかまあね、参加者の皆さんも言われてましたけど、 実際来てよかったっていうか、実際直接教えて、ね、もらえてよかったってすごい声があって、
うん、
うん、やっぱね直接会って話して、まあ、講義受けてはそのねワークするとかも体感するとかもそうですし、
はい、
実際ね、まあ、これをね聞いてくださってる方結構その恋愛で、ね、
うん、
もう、まあ、悩みがあるとか方多いんですけど、うん、直接聞くとねまた違うのかなと思って、全然そっちの方がいいのかなと思って、
いやなんか全然何でしたっけ、あのすごい嬉しいなと思ったのが、なんか大学とか普通の学校の講義を、まあ、5時間を2日間やったんですよね。
そうですね。
でその間休憩を多分15分ぐらいしか取ってないんですよ。10分だから20分ぐらいかな。
そうですね、うん、
でもなんか全然集中力が途切れませんとか、
うん、
あっという間に時間が過ぎましたって。
大学とかであの教習所の勉強とかって、
うん、
全然 寝ちゃうじゃないですか。
まあ切っちゃいないですけど私とか、うん、
90分とかね、
うん、
2時間とかあると、
うん、
もう疲れちゃうし寝ちゃう人って多いのかなと思うんですけど、
うん、
みんなこうキリッと、
そうですね、すごい集中力で、
ね、
しかもなんかわーみたいな、あ、こうだったんですねとか、
うん、
発見もあって、みんなすごいなと思って。
そうですね、う
ん、なんかちょっとお手前味噌ですけど相当いい講座だったかもしれない。あんなに喜んで、ね、いただけたので、
2ヶ月間、まあ、これから3ヶ月間ね、
うん、
もっともっとなんかね、皆さんのお役に立てればいいなと思いますけど
ね。そうですね。いやなんかもうあんなに喜んでいただけたらもう出し切って
そうですね、
いきたいなと思ってますね、
うんうん、あとあれですね、あの最後にあのね、あの講座が終わった後にまだ皆さん会場残っておしゃべりなんかしてた時にね、
うん、
あの復縁したい、ね、参加者の方同士がすごく、
はい、
その復縁話っていうんですかね、
うん、
こんなことで別れちゃってこんなことやったらもっとひどいことになっちゃって、でもこうしたらうまくいったとか、
うん、
そういう話もしてて、結構その復縁とか、まあ、恋愛とか、
うん、
内面の話ってすごいしづらいし、うん、ね、そういうのできないからこう苦しいっていうのがあると思うんですけど、
うん、
やっぱそういう場でね直接心を開いて誰かと、
うん、
誰かに打ち明けるとか、誰かの打ち明けるのを聞くとかっていうのはこれは相当いいなというか、すごいなんか生き生きと話
して、生き生きとなんか本当に癒しの場がなんか、
ね、
こんな大変だったんだとか、あ、こういう風にしたんだとかって体験を、うん、でなんかね、今度また話そうみたいなことをおっしゃってたから盛り上がってたから、あ、なんかこうお互いにね気づき、うん、なんかこんな風にしていこうっていうのもできるとすごく、
そうですね、
あと本当言ってましたよね、自分本当の自分のことをこう話せる場が実は日常生活の中でないとかっていう、
うん、そうですね、
うん、
特にね、あの、まあ、男性の方でしたけど、
うん、
あの仕事場ではやっぱりそう感情とか内面の話なんか全然なくて、
うん、
まあ、そのちゃんと仕事が回るような、
うん、
本当に機械的な会話っていうか、うん、仕事を進めるための会話しかしないから、
うん、
こういうね心の内面を話すのは時間がなくて、
うん、
取れてよかったって言ってましたね。最初はそんな話せないですよ、
話せないですよって言ってましたね。
実際ね、一番あなたが喋って
る、一番喋ってるぞっていう
ね、
う
ん、よかったですよね、
うん、そうですね、本当にだからなんかいろんなことが、あ、そう、でも本当にその後に、
うん、
あの本当になんかブロック外れましたってなんか言ってくだ、あのそのまた講座が始まる前にあのオーラソーマのカウンセリングも入れてるプレゼントしてるので、
うん、
なんかその時からあの本当に長峰さんの言う通りにブロックが外れましたって言ったし、あの講座が終わった後も彼女から返信が元カノから返信が来ましたっていうのがあって、やったみたい なんか
すごい、やっぱ講座の影響が、
いや絶対あると思いますね、本当に、うん、
すごいですね、
もうだってやっぱ心ってね、本当目に見えない動きをしてますから、離れててもその人の心の変化っていうのが元カノの変化にも変わるので、
そうなんですね、
そうなんですよ、
なるほどな、でそういう、まあ、自分磨きとかをしていくと、
うん、
その例えば今連絡取れないとかブロックされてても、
うん、
その自分を磨いてるいい影響が彼女にも伝わって、
うん、
復縁にもやっぱり確実に影響があるっ ていうことなんですね。
そうですね、なんかそれってちょっと心理学の言葉で言うと非極在性とかって言うんですけど、うん、
非極在性、
極がないっていうんですかね、極がないっていうと、だから全然同じことが同時多発的に違う場所で起こるっていう、シンクロニシティとかっていうふうにも言うんですけど、なんか例えばある猿があの芋を洗って食べるようになったんですよ、あるどっかの国の。今までは芋を泥まみれで食べてたんですね。でも洗って食べることが美味しいって気づいたんですよ、ある猿が。そしたら同時多発的に地球上の猿が全員芋を洗って食べるようになったってい う
別にその別の猿が、うん、別のそれを見てた猿が洗うようになったじゃなくて、うん、
はい、
全然全く別の、
はい、
ブラジルの猿もヨーロッパの猿も日本の猿も同時期に洗い始める、
うん、そうですね。これって本当にいいものっていうものが共鳴するっていうか波動で伝わるっていうのがあるので、結構実際にハワイのヒューレーン先生っていう有名なドクターも、
はい、
患者さん、あの精神科のすごい病院でもすごい重症の患者さんばっかりいるような、もう雰囲気の悪い病院に派遣されて、その下スタッフとも、患者さんとも一回も会ってないんですね。ただ自分の内面をクリーニングするっていう言い方をするしてたんですけど、そしたらもう病院がの場全体変わってどんどん退院する人が出たって、これ有名な本にもなってるんですけど、
その先生自身が自分の心をクリーニングしていたら、
うん、
病院全体がクリーンになったってこと。
そうですね、患者さんも生き生きし始めて、スタッフの争いもなくなって、これほうぽのぽのっていう、そういったあの本になってるんですけど、
である意味その先生がその病院の悪い空気を全部クリーンに吸い取ったみたいな、そういう感
じですかね。吸い取ったっていうよりも、その人が自分の内面を磨くっていうクリーニングするってことをすると、それが同時多発的に起こっていくっていうことなんですね。そうだから、その人が内面を磨くと、こう元カノのその感情も癒されるってことがやっぱ同時に起こるので、なんかそういうことってやっぱ本当にあるんだみたいな。
なるほど、
ちょっと確信を私はちょっと思ったわけです。はい。
そしたらじゃあね、ぜひまあね、ここでお名前出すのもあれなので、
うん、
あのね、まあ、あの参加者さんにもね、今後カウンセリングをもちろん学んで生きながら復縁もね、
うん、
成功させてほしいですよね。
いや本当そう思いますね。なんかやっぱ電話カウンセリングも最近12月から始めてるじゃないですか。
そうですね。
でカウンセリングって本当に内面をクリーニング、
うん、
こう自分の内面を磨いていくっていう、そのやり方そのものなので、やっぱそうするとなんか電話がつながりましたとか、LINE 取ってもらえましたとか、
すごい。
そうだから本当に結果がすぐやっぱ そのどこまでその人ができるかっていうところにもよるんですけど、だからなんかいい効果がいっぱいあってよかったなっていう、
そうですね、
うん、感じがします。
わかりました。
はい。
そしたら、まあ、またねちょくちょく講座の内容とか、
うん、
こんななんかことをしたら参加者みんなが良くなったとか、そういうのもね、
うん、
ポッドキャストとかブログでもちょこちょことチラ見せして、
ね、そうですね、
あの皆様のお役に立てるようにしていきたいと思ってますので、
なんか本当皆さんポッドキャストをすごい聞いてた、よく聞いてくださってて、
そうですね、
あの間は何なんですかとかなんか長峰さんのこんな発言どう思ってるんですかとか、
うんうん、
なんか酒井さんはデブで背が
35歳の中年デブだと思ってましたって言われました、ね、
だからみんなすごい勝手なことをね、次あのこう想像してくださって聞いてるっていうのがなんか面白い、なんか本当にどんな人かと思いましたよとかって私も言われたんで、
うんうん、まあね皆さん真剣に、
うん、
まあ、楽しく、
そうですね、
聞いてくださってるみたいなので、
うん、
もっともっとねこちらとしても
そうです、ね、
いい情報、
うん、
役に立つ、
そうですね、あんなに真剣に聞いてくださってるっていうのがね、あると
配信していきたいですよね。
はい、
うん、なのでぜひぜひ楽しみにお待ちください。
はい、
はい、というわけで、
はい、
中見さん今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると長峰あやのホームページが表示されます。そ ちらにお名前とメールアドレスを入力していただくと、永峰彩がマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。